みんなのダイエット、この番組は絶好調真冬の声スピードに乗ってと、順調に栄養を蓄えて冬本番を迎えてしまいそうな皆様に救いの手を差し伸べたいダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 まあ時期もの、季節もの、
そうですね、季節に合わせてみました。
うん、これはちょっと予習まとできてないですけど、これはハマりました。わかりました。
まあ、比較的わかりやすいかなと思っているんですけど、これただ漢字の当てを多分あの連想がうまくできないと元の歌詞通りじゃないかって思われる方が多いんじゃないかと思ってるんですよ。
あまりに綺麗にのかえあの置き換えられてしまったので
そうだね、漢字が違いますっていうところ。
真冬の声が、
うん、
何になってるんですか。
太る、超える
になってるってことですね。
飛び越えるではなく、
うん、超える。肥満の日だ
言っちゃった。
それを避けようと思ったけど他の単語が
出てこないね。確かに、
うん、熊本県の肥後の日とか言っても余計わかんないだろうなと思った
から、うん、もう確かにそうです。
ごめん、それしかない。肥満の日だ、超えだ、うん。
まあ確かに真冬の声、耳が痛いっていう今日この頃でございますが、
はい、はい、
一応解説を
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今回ですね、あの引用させていただいておりますのは、広瀬香美さんが1995年にリリースされております、うんうん、ゲレンデが溶けるほど恋したいから、うん、まあ、サビの部分ですね、うん、ちょっと拝借いたしまして、
はい、
でまあ本来ですとあの真冬の恋なんですよね、うん、ラブの方なんですよね、
うん、
一応今回はそこを恋という形でファットの方に変換させていただいてはい、ご紹介させていただいた感じです。
不思議
だな。カラオケとかでも、うん、あのもし歌う機会があればあのここだけをそのまま使うことができるので、ほぼほぼスムーズに流用していただけるかと思いますので、うん、カラオケで歌う機会のある方はもしよかったらお使いいただければとも思っております、
うん、英語で言うとなんかあんまり抵抗がなくなるっていう不思議が、はい、肥満よりもファットの方がちょっとスルッとスルーができてよかったかなという感じですが、まあ、あの季節物という感じがしてよかったと思います。ありがとうございました。はい。で、今週ですが、メールをいただいておりますので、ご紹介させてください。まーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです。まーです。イベント参加したかったですが、日曜は昼から飲むので、起きている自信がないのと、機械音痴なので参加できず残念でしたが、きっと大盛況だったでしょうね。3月からムーバレックスを始めて、そこから一緒にいろいろな運動を始めて、少し種類に変化はありますが、週3から4回を9ヶ月半、週末ロングを4月半ば頃から再始動して8ヶ月。練習も毎週欠かさず行い、体重は夏に40キロを切りそうな勢いの時があり、その後に徐々に太っても気にせず食べられる日々だったのですが、体重と格闘する日がやってきてます、まだ太ってはいませんが油断できない感じです、前回のメールで教えていただいた、ライダウンペダリングのサボりも解消し、お腹のポッコリも妥協できる程度になったと思っています、そして今回のメールを送ったのが、先日大阪ロードレースに参加してきましたが、周りから驚かれるくらいに快走できました。おー、
おめでとうございます。
走る練習もそうですが、ムーバレックス&大嫌いな筋トレなどをやり続けているからだと思います。申し訳ありませんが、周囲秘密にしていますと。ぜひ、紹介してください。本当に嬉しいです。まだまだ伸びしろがあると思っていますので、これからもよろしくお願いします。このお礼と、一つ助けてほしいのが、体重と格闘する日々。最近毎朝甘いものが欲しく、毎日何かしらのスイーツを食べてます。これは何が原因でしょうか？僕も知りたいです。これがなければもう少し体重コントロールが楽だと思うのです。ぜひアドバイスをよろしくお願いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
僕の分もよろしくお願いします。
はい、まあ、状況違いますからね。ほら、そもそもハンスケさん、走ってはいないじゃないですか。まだと同じ量運動こなしてないですからね。
そうです
ね。甘いものっていうところで、はい、通行が生まれたっていうところではあると思いますが。
うん。これ、ごめんなさい。全然違う状況なんだけど、これ、朝っていうのが、なんかあるのかっていうのを、ちょっと一緒に質問に乗っからしてください。甘いものが欲しくて。
ハンスケさんも朝甘いものを食べたくなるってことですか？
朝、もう朝起きて最初にチョコ食べたい感じ。でもなんか非常にやばい気がするので、それは避けているんですが、朝欲しくなりますね。これなんかあるんですか？哲夫さんないですか？朝起きた時甘いものを食べたいとか。
甘いものは常に食べたいけど、朝起きてはないかな。
常に食べたい。
かなり食べたいで、毎食おやつとは思うけど、食事食べた後だね。
あ、食べた後に食べたくなるんですか？
なので、朝、朝食にパンケーキ、
はいはいはいはい、
おいちゃんたちの頃はホットケーキと言ってましたが、
はいはいはいはい、
ホットケーキは食べたいと思わない。
あ、思わない、うん、ない、
甘いのはいいって感じ。だから朝食の後おやつ食べたい、昼食の後おやつ食べたい、夕食の後おやつ食べたい、何もないけどおやつ食べたいはあるんだけど、食べる前に甘いもの食べたいと思わない。
あ、
はい。
ちょっと我々の脱線してしまいましたが、
まあ、さんで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まあ、でも、ちょっとまさんのメールのご質問に答える前に、いくつか気になる点があったので、そこをちょっと拾っていきたいと思っているんですけれども。
はい、はい、はい、はい。
そもそもですね、まさん結構、やり始めるとものすごく続けられる方。
うんうんうんうん、
で、今回もまあ続けられて、一時期体重40キロ切りそうな勢いの時があるっていうぐらい、基本的には細い方だっていうことを頭の中にちょっとイメージしていただけると良いかなというところと、あとまあ前回まーさんがメールをくださった時に、まあお腹のポッコリを何とかしたいっていうところで、一応ですね、こちらライダウンペダリングという名称の、まあメニューをご紹介させていただいて、そちらのサボりも解消しっていうことでですね、まーさんがしばらく、ね、動いた時に割とツイッターとかで、ハッシュタグをつけて、まーさんもツイートをしてくださったんですが、最近少しおとなしめだなと思っていたら、サボっていたということをご自身でカミングアウトなされて、
はい、
はい、それが解消したことで、そのサボりが解消されたことで、お腹のポッコリも、まあ、ある程度妥協できるところまで行ったっていうところで、一応ライダウンペダリングに効果があったっていうところは、ちょっと皆さんに僕はちゃんとお伝えをしておきたいなと思ってるんですね。
うんうんうん、
ちゃんと聞くので、ぜひお腹を引っ込めたい方は、やっていただきたいと思っているということを、一応まずここで拾いだと、ムーバレックさんと大嫌いな筋トレをやり続けているから、成果が出たというところで、周囲には秘密にしていますという、いろんなことを秘密にしすぎじゃないかなと思っているので。願わくば、オープンにしていただけるとすごく嬉しいなと思っているっていうところはありながらですね。
ぜひぜひね。
まあ、ある程度走る方って、やっぱり筋力必要になるので、
はい、
今まで筋トレやってなくて走るだけっていう方が、全身の筋トレを、 付加していくと、うん、やっぱりパフォーマンスって上がっていくんですよね。
うんうんうん、
なんで、マーサがメールに書いてある通り、まだまだ伸びしろは、たくさんあるかなと思うので、
うん、
ぜひ頑張っていただいて、まあ、その後の経過も引き続き教えていただきたいというのがあって、
うん、
今回のご質問の件。
うん、
ですね。まあ、毎朝甘いものが欲しくなる。
うん、
これに関して、何が原因でしょうかとありますが、はい、非常にシンプルです、
うん。
甘いものを買える環境があることが原因ですよね。
甘いものを買えちゃう、入手できちゃうってこと？
そうです。近くにあの甘いものを買えるお店があったりとかですね。もうちょっとそれを買いに行くための、まあ、精神的な余裕だったり、経済的な余裕だったりが生まれていること。
うんうんうん、
これが一番の原因ではありますが、多分、まあさ、そこじゃないって言われると思うので、
じゃ
あもう少し。普通にね、ダイエットよりのお話をしたいと思いますが、
はい、
大体でも朝甘いものが欲しくなる方って、
うん、
2種類なんですね。
お
もう一つは、
はい、
自律神経がちょっとリズムを崩してしまっていて、常に脳がエネルギーを求めて、
うん、
効率の良いエネルギー源である甘いものを欲しがるパターン。
お
はい、
これが一つですね。で、まあ、もう一つは、いわゆる低血糖って呼ばれる方だと、割と朝甘いものを求める傾向にはあると思います。まあ、ここに関しては体質的な問題なので、まあ、この場で触れておきたいのは、まあ、前者の自律神経のリズムが狂っているケースですね。ここをちょっとコントロールできると、だいぶ変わってくるっていうお話なんですけれども、
はい、
まあ、甘いものの種類にもよるっていうのがあります。
うん。
うん、どんな甘いもの、それがケーキなのか、チョコレートなのか、クッキーなのか、うん、それこそパンケーキなのか、によってもだいぶ変わってくると思うので、うん、
その違い
も影響あると思いますよ。
そうなんですか。
ただとりあえず体のことを考えたときに、
はい、
朝一番で甘いものを取るというのは、
うん、
かなり体を痛めるリスクが高いっていうことは知っておいていただきたいんですよ。
そうなんですか。
いわゆる、いわゆる空腹時血糖って言って、
はい、
まあ食事がだいぶ長く空いた状態の血糖値、
はい、
いわゆる、そうですね、血の中に含まれる糖の値ですね、文字通り。
はい、はい。
これが朝は確かに当然食事をしてないので不足はしているので比較的低めではあるんですね、うん
う
ん、でそこに急激に甘いものを入れるといわゆる血糖値が爆上がりの状態になって血糖スパイクっていう、はい、ちょっと体に良くない状態を引き起こしやすいんですね、
はい、
ですのでまあ、何かできれば他のものを召し上がった後に甘いものを取るっていうことであれば良いかなと思うんですが、
はい、
朝一で甘いものっていうのは割と体にダメージを与えやすいので、まずそこの怖さが分かると、ちょっと取るのを控えようと思っていただけるかなっていうところが一つ
ですね。はい、そうですね。それこそ食事でさえ、GI 値が低いやつみたいな緩やかに上がるやつにしろっていうのをダイエット研究所でも言ってましたよね。うどんよりそばみたいなね。
そうなんです、そうなんです。なので、そう、今もう、カロリーっていうよりも、いかに血糖値のコントロールが上手にできるかが、痩せり痩せないを、うん、まあ、定義する上で非常に大切だって言われているっていうところもありますし、
うん、
あと一般的に、体重を落としたい方は何を気をつけたらよいかというのが、お食事っていうことなんですよね。
うん
うん、で、体型を変えたい方が何を気をつけたらいいかっていうのが、運動っていう。だからどっちが自分が先に変えたいかによっても、
うん、
ボリュームが変わってくる。極端なこと言えば体重を落とすだけだったら食事だけでかなり変わるっていうところではあるんですよね、
うん、
ただ食事だけで落としていくと割と例えば体それこそエネルギーをたくさん出してくれる筋肉とかを育むどころか痩せさせたり切ってしまったりすることも多いので、
うん、
それだとバランスが崩れやすくなるので、まあ運動も入れながら体の機能を維持、向上させていくところで、太りにくくなっていくし、痩せやすくなっていくっていうところもあるんですが、
うん、
まあ、大きく本当に体重を変えるのであれば、もう本当に食べるものっていうところで、 その中で甘いものを避けたいっていうのは皆さん考えることじゃないですか。
うんうんうん、
なんで、まあ、朝いきなり取るっていうのが体にとって非常にダメージが大きいっていうことを知っておいていただくっていうことはまずありながら、まあ、皆さんがどんなものがお好きかによってもね、ちょっと変わってくるところではあるんですが、一番コントロールするのに今の世の中で分かりやすい方法は、記録を取ることですよね。多分皆さんスマートフォンとかお持ちじゃないですか。
うんうん、
なのでとにかく食べるものの写真を撮っておく。
あ、はい、
でそれをまあ1週間とか1月の単位で、まあ、アルバムとかにしておいていただいて、
うん、
振り返って自分がどのくらい食べているかっていうのを把握しておいてもらうと、
うんうん、
まあ、こんなに食べてるんだからこのぐらい乗るなとか、
うん、
このぐらいしか食べてないのに思ったよりも太ってきてるとか、うん、いうことがまずジャッジしやすくなるっていうのもあるんですよね、
うんうんうん、
なのでまず記録をつけていただくっていうところと、うん、記録をつけた後に今度は自分で食べるタイミングを定めるっていうところなんですよね。
定める、
うん、というのは例えば毎日無意識に食べちゃうんですよ、甘いものってついつい。
はいはいはいはいはい。
だから割と皆さん甘いものを召し上がってる方ほど自分はそれほど食べてないって言うんですよ、うん、だから僕のお客さんでも、じゃあとりあえず食べるものを目の前にした時に写真を撮ってくださいっていうお願いをして、
うん、
次に会った時にその写真を見ると、まあ甘いものがたくさん出てくる出てくるっていう話でですね、
うんうんうん、
でそれを振り返ってみて、あ、気づいたらこんなに入れてたんだっていう風に、
うん、
そこで振り返れるんですね。で自律神経のリズム崩れていると、
うん、
そこも無意識のうちに取っているっていうのもあるので、
うん、
意識して意図的に甘いものを摂取できているのであれば、うん、ある程度甘いものを取っても体のためにプラスになる部分もあるので、
うん、
そこをコントロールするためにまずは自分がどのくらい食べてるか写真を撮っていきましょうというところなんですよね、
うんうんうん、
で、まあ本当であれば2日に1回ぐらいのところでコントロールがつくと良いですし、理想的なのは3日に1回ぐらい甘いものを食べるくらいの生活だとすごく体には良い影響だと思います。
今2日間は食べない、
1日3回じゃなくて、
はい、3日に1回ぐらい、今健康診断の項目でもどのぐらい間食をしますかっていうのはかなり事細かに書かれてたりするんですよね。
へー、
だから時々食べる、頻繁に食べる、毎日食べるみたいなことで結構チェック項目があったりして、で時々っていうのはどのくらいかっていうのはだいたい一月ぐらいのスパンになるんだそうです。
一月
が時々だそうです。
へ
ー、
それおかしいやろ、
ありえんね。
っていうくらい、もう皆さんの生活の中に割と甘いものは浸透しきっているじゃないですか。そのぐらい自然にだから食べちゃう機会も多いんですよね。例えば普通に仕事をしている会社とかだと、お菓子が回ってくることとかもあったりするらしく。今、ハンスケさんが、皆さんにはね、見えないと思うんです、すごい すごい挙手をしているんですけど。
挙手してたんですか。
まさしくです。はい。
ね、で、回ってくるのをね、私甘いもの大丈夫ですっていうふうに無限に断り続けるのもなかなかこう難しかったりするので、
うん、
しかも割とこう、パッケージが開いた状態で手のひらに乗せられることとかが多いらしく。
うん、今の永井さんの大丈夫っていうのは、今時の若い人の言う大丈夫なんだよね。僕は今そのまま僕甘いの大丈夫なのでウェルカムの大丈夫
ですよね。
遠慮せずいっぱいください、なんなら今以上にくださいみたいな感じですよね
っていう風に今聞いてたんだけど、途中からちょっと話がちげえなと思って若い人の方でしたね、はい、
なのでまあそのぐらい本当に普通に多分皆さん甘いものを食べる機会って増えていますし、うん、ただ僕甘いものを食べるよりも、はい、実はもっと怖いことがあると思っているので、そちらの方を気をつけていただきたいと思います。食べるよりも、甘い味のするものを飲む方が吸収率が高いです。
あジュースとか。
まあ、あとカフェオレとか、あと、まあ、要はカフェのメニューでコーヒー以外のものは非常に、お菓子を食べるのと同じくらいか、うん、それ以上に、
うん、
まあ、結構カロリー。で、そこに関しては脂質も入ってくる、油も入ってくることあります。生クリームとかが乗ると。
うん、キャラメルマキアートとかそういうやつ。
そうですね。もうそうなってくると、もう、一気に糖分と脂肪を、
うん、
しかも吸収率が高い状態で、ぐいっと体の中に入れていくことになるので、
うん、
まあ、非常に食べるよりも咀嚼っていう行動がなくて入る分、たくさん入ってしまうので、
うん、
危険だなと思うことがあるので、まあだから、カフェに関してで言うと、そこに例えばまかり間違ってドーナツとかそれで言ったら、多分、一食食事を取るよりもカロリー摂取してたりしますからね。だからマーさんの原因がどこかっていうのは、まあ、もう少し詳しい状況が分かると、多分ある程度突き詰めることはできるんですけども、今回多分それよりも、どうやって避けていったら良いかっていうお話なので、
うん、
まあだから食べる日を決めるっていうのが一番良いと思うんですよね。
例えば、水曜日はおやつ食べて、日みたいな。
そうです、そうです。だから、まあ、いわゆるチートデーっていうやつですよね。
うんうんうんうん、
その日は何を食べてもいいよって言われる日を設けて、それ以外を抑えておくっていうことが一番コントロールをしやすいんじゃないかというふうに思います。あとは、まあ、筋肉をつけていくっていうことでも、まあ、消費していくことにはなるんですけれども、
うん、
多分、筋肉をつけたのと消費量がイコールになるっていう日がかなり遠いはずなので、まあ、なんで入れる量をコントロールする方が体重のコントロールとしてはすごくしやすいところがありますから、食べる日っていうのを定めて自分へのご褒美に取るようにしていただけると、体重が維持しやすいんじゃないかなと。一般論で言うと。ただ、マーさん非常に走られるので、このぐらいエネルギーを入れても全然問題がないんじゃないかなと思ってるんですけれどもね。
そうですよね。
そう。マーさんは全然、召し上がって大丈夫かなと思っているんですが、抑えるのであればこういう方法がいかがでしょうっていうことをお勧めしていると思っていただけると。で、それ以外の方は、ぜひ、当てはめて、食べた方がいい日、ちょっと我慢した方がいい日っていうのを振り分けていただく。そしてもうそれももうおかしくなっちゃっててわからないっていうことであれば、とりあえず食べ物を目にした写真を撮る習慣をつけていただけると、自分の食べている量に意外と驚けると思いますので、まあ、そこから始めていただいて整理をしていくっていうことができると、比較的コントロールしやすくなりますので、お試しいただきたいと思っております。
はい。なんか、いろんな段階の人向けのアドバイスをありがとうございます。
まあ、あとは、まーさんがなるべくオープンにいろいろなところで言ってくださることを僕はすごく。
そうですよね。そんだけ成果出してて、はい、この、一番宣伝になる人が内緒にしてると、なかなか広まらないので、ぜひ。
はい。できれば、ロードレースの時に、タスキ的なものに、シャープ37ダイエットぐらいのハッシュタグをつけた、
もうタトゥー、タトゥー。
タスキを、まあ、かけて走っていただきたいと思っております。
フェイクでいいから
タ
トゥーしてほしいね。
はい。
はい。ぜひぜひ。
ポッドキャストステーションスクランブルの URL を QR コードタトゥー。
うんうん。もう、ぜひやってください。タトゥーだとあれ、まあ、なんだっけ。
ペイント。入れ墨。
ペイントで、その日だけ
で。おでこにペイント。おでこに入れ墨。
顔のね、サッカーの、国旗書いたりするような感じで。あ。
違うよ、おでこだよ。
おでこか。一番目立つところ、ね、
江戸時代の下手人、下手人じゃないの。罪人だよ。
罪人ですか。
秘密にした罰です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう走る宣伝塔になっているわけだからね。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、ぜひ、皆様も、甘いもの食べたいときは、自分の段階に応じて、うまく活用していただければということでございました。まあさん、また、定期的に 状況報告と宣伝とよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
お願いします。
ありがとうございました。
はい。で、まあさんのメールにもありましたが、イベント、はい、たびたびご紹介させてもらいました。大盛況でございました。
もう1ヶ月前ですよ。
もうそんな経つんだ。ありがとうございました。
ちょうど1か、収録日は12月22日なので1ヶ月前です
よ。あ、そうだ。本当だ。
そうですね。
はい。ということで、まあ、無事終わったんですが、番組の中でもご紹介させていただきましたが、ご参加いただきました諏訪のようちゃんさんからプレゼントご提供いただきまして、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
クリスマスキャンドルね、いただきまして3名の方に先日無事全員の方に発送させていただきました。そして、3名の方それぞれから届きましたというお返事をいただいたので、お預かりしたプレゼントを無事皆様のところにお届けすることができました。ほっとしました。
ハズキが横領したわけではないということが証明されたわけですね。
無事お届けできましたので、ご提供いただきました諏訪のようちゃんさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
諏訪のようちゃんさんもありがとうございましたですし、うん、手続きしたハズキさんお疲れ様でしたし、
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
受け取った方のお返事もありがとうございました。
ありがとうございます。
で、
ありが
とうございます。ね、
うん。でね、まあ、僕らもね、以前イベントの時にそのキャンドルいただきましたが、この間のイベントの時は、まあ、諏訪のようちゃんさんもご参加いただいて、その作品を背に登場していただいたので、うわ、これ見たいみたいな、はい、いくつかご紹介していただいたりしたんですが、なんか写真をお送りすると、その写真をもとに尻尾焼き作ってくれるっていうお話ありましたよね。すごいなと思って。うん、はい、で、なんかいろいろとあって、車のエンブレムみたいなやつとかね、いろんな尻尾焼きだったり、あと、銀箔を使ったやつがすごい綺麗な作品がありまして、そういうのも作っていらっしゃるということですので、ぜひ、気になった方はですね、赤羽尻尾社ってひらがなで検索していただくと、出てきますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。キャンドルも今回、僕らがいただいたのもそうですし、今回いただいた、プレゼント用のキャンドルもすごくクリアなね、なんかガラス細工みたいな感じの、とってもクリアな中にいろいろなサンタさんだったりいろんな小物が入った感じの可愛らしいキャンドルだったんですが、それ以外にもなんか星のブロックだったりいろんなキャンドルもあったりするようですので、ぜひサイトの方チェックしてみてください。なんか手作り教室みたいなこともされているようですので、お子さんと一緒にね、どんどん参加していただいたりとか、よろしいんじゃないかと思います。ぜひ、ホームページの方をチェックしてみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、成果発表、いきたいと思います。
行ってください。
待ってました。
あまり、触れずに来ましたが、今年最後の成果発表です。
よっ。終わり良ければ全てよし。
それ先、
それを番組収録準備し始めてから慌てて計算するような人に言うのは、はい、ちょっと残酷ですよね。
そうです。
意識してるわけがない。
ないっていう。
始まってから、あ、ちょっと待って。いらっしゃいますよね。
なんか気持ち的にはあったつもりなんですけど、全然このネタ帳を準備してた時にすっかりすっぽ抜けてまして、いつもの通りに作って、おーできたできたって思っていたところだったんですが、違うじゃん、今週これが今年最後じゃんみたいな打ち合わせが始まってから、 出したりしておりました。
すいません、今日の収録が最後というのは3週前から言ってたんですけども、こんなことがないように。
哲夫さんがね、
これ以上どうやればいいんですか。朝電話するんですか、モーニングコールの時に。
今日最後だよって。だそうね、このネタ帳を哲夫さんみたいに毎日書くっていうのが未だにできないからね、まとめて書いちゃうパターンがいけないでしょう。今回の成果発表ですが、期間が2週間になります。はい、2020年12月9日から、本日12月22日までの14日間でございます。
はい。
先ほど撮ったものを見返すと、あら、こんなに食べてたのねっていうのがわかりますよっていうのが、まさしくでした。こんなに食ってたっけっていう感じになりました。
ほう。
でも抜けてる日もあるから、この間にもっともっといっぱい入るんですよ。うん、入ってないのにこんだけっていうのは、我ながら相当やなと。で、おやつも結構抜けてるんですが、食べなかった日はないはずっていう感じです。いっぱいです。でも、運動頑張り始めております。
すごい。
SER が1回覗いて全部1日ちょっとできなかったんですが、14日間のうち13回、
素晴らしい。
ウォーキングが14日間のうち3回。
すごいと私は思う。
これは、うん。僕的に、自分的に言うと、ちょっと歩くの復活させられたのが、まあ、まず一つ、第一段階で良かったかなと、うん。まだまだではありますけど、まあ一応、歩く、きっかけができ始めているので、これをもう少し間が空かないように続けて、また習慣化にしたいという感じです。
はい、
で、プッシュアップ、正座、頑張りました。プッシュアップが10回、
うん、
腹筋、背筋、スクワット、やってます。で、ミッション6の正座。60秒からまだ増やせてないですけど、60秒11回やってます。
ほぼ毎日じゃないですか。すごい。
続けられました。まあ、ちょっと頭がぐるぐるするみたいなのは、だいぶ良くなってきてまして、腹筋も普通にしてできるようになってます。若干クラッとはするんですが、あ、そう。で、それを、ご心配いただいて、それをしなくてもできるよっていう永井さんの方から教えていただいたので、うん、早速やってみました。
はい。それがとても気になっておりましたが。
超きつくなるよっていうね。
ぶら下がり腹筋でしょ？
ぶら下がって、要は寝っ転がって頭をこう持ち上げてってやる、いわゆるイメージしやすい腹筋ではなくて、ぶら下がって足の方を持ってこいと。
はい。
膝を上げると。ぶら下がった状態から、要は足が90度に曲がる、腰が90度に曲がるっていうのか、持ち上げるような形にすると。まあ、聞いただけでもハードそうなのは想像できるじゃないですか。
うん。
僕でもなんとなくそこはわかります。やらなくても。うん、まあ、やってみました。想像を超えてきました。斜め上から、
うん、
ぶら下がりまして、まず膝を上げます、うん、意外とね上がりました。1回目はね、
うん、
おうおういけるじゃん。で2回目からすごいきつくなります。おおきついなー。で想像していなかったのがその後です。
うん。
落ちます。 手が持たなくなる、うんうん、腹筋がきついっていうよりも手がしんどいというオチがありまして、うん、2回それを、何回かやりましたが2回が限界、ぶら下がってらんないですね。
いやすごいと思うよ2回。
一回はね、最初の一回は何回かやったけど、最初の一回はね、意外とね、スッと上がるんですよ。お、結構できんじゃんって思ったんですけど、二回目になった時になかなか上がらなくて、二回目できたかできないかで落下します。
二回でどのぐらいの時間がかかってますか？
そんなにかかんないです。一分もしないんじゃないかな。
待ってください。そうすると、1回の腹筋をやるのに30秒ぐらいかけてる計算ってことですか？
あ、いや、1回目は早いです。1回目は、どれぐらい？ 10 秒もかかんないんじゃないですかね。ヒュッて上がる感じ。
1回目50秒掛けぐらい。
うんうんうん。ぐーってやって、結構その直角になる前のところで止まって、しばらく粘るんですけど、そこが粘るって上がるか上がんないかで落ちる感じ。
まあ、それに関して言えばもう、だからだよっていうお話ですよね。1分間多分捕まってたら、それは腕持たないですものね。
え、もっと早くやるってこと？みたいな。
まあ、早くできれば早くした方が良いですけど、
うん、
そんなに時間かけずに上げられればその方が望ましいですかね。
ああ。
すいません、割り込んで。やっぱりぶら下がるのって大変なんですよね。
大変。
はい。大変ですね。
多分、ね、その腹筋じゃなくて、ただぶら下がってるだけでも結構きついんだなって思いました。今までってチンニングで上げることを考えてたり、今回の腹筋でこう足上げるとかって、うん、何かぶら下がった次に何かするじゃないですか。
うんうんうん。
じゃなくて、ただ、ぶら下がるだけでも多分きついなっていう気がします。
いや、僕、アクション映画好きなので、ダイハードとか、うん、ミッションインポッシブルとか見まくってるので、
はいはいはいはい、はい。
なんかこう、ボンってこう、突き落とされて、しがみついて、うん、それからぐーっと行って、うん、ファイト一発レベルじゃないようなのは、
うん、
もちろん、すげえなと思って、俺なんか当然できないけど、できる人はできるんだろうなって、ぼーっと思ってたんだけど、やっぱ大変だよね。うん、
無理無理無理。多分、あれって結構こう、自分の体重が乗っかって、掴んだ瞬間に多分、ああやって止まんないと思うんですよね。
ですよね。俺絶対、俺の人生だったら、まず、自分の体が当たって、手が届かないので一回死ぬ。次の2プレイヤーの時に今度は、しがみつくんだけど手が汗で滑って落ちて死ぬ、みたいな、まあ容易に想像できるけど、できる人はできるんだろうなぁと思って。
いやぁ、あれ自分の体重が、要は捕まってない状態から自分の体重でバッてこう手掴んでも、支えきれないと思うんだけどなぁ。手をよく思いました。ただこうじーっとぶら下がってるだけでも、今度やってみますね。どれぐらい持つか。
うん、
多分ね、一分持たないと思うな。
どっか列車の上から飛び降りてみて。
いやいやいやいやいやいや、それ死ぬから確実に。
うん、やってみてほしいです。はい。
はい。っていう感じでございました。で、いや、これはちょっと、みたいなので、まあ、ちょっと、その星座の件もあったので、ちょっと、クラクラしてもいいかと思いながらちょっとやってたら、最近、症状も良くなってきたので。
あ、おめでとうございます。
おかげさまで、腹筋、背筋、と、スクワットやって最後に1分10秒のタイマーかけて正座、そのポジションを作るのに多分10秒ぐらい消化しちゃうので、ポジションを作
って、あ、ポジション決めてから1分10秒じゃないんですね。
あ、そうそうそう、
全部込み込みでやってるんですね。
そうそうそうそう、タイマーセットして横でポッて押してこう自分のポジションを作り始めるので、多分それで1分10分してやってるので、まあ60秒は取れてるなっていう感じです。少し傾斜が倒せてきてるかなっていう気がしますけど、まあ一応その息が止まらないようにちゃんとゆっくり呼吸ができて伸びてる感、ちょっと痛みがあるぐらいな感じのポジションを 維持するようにしてるので、もうちょっとしたら時間伸ばす方がいいんですかね。傾斜を倒す方を考えた方がいいんですかね。
1分であればそこを目安にして、
はい、
傾斜を傾ける方に
した方がいい。
注力していただいた方が良いですね。目的としては、特にももと足首の筋肉と関節を伸ばすことなので、一定の時間をかけるよりも伸ばす範囲を広げていただいた方が効果的に変わっていくので、そうできれば目標は一度寝そべるところまで行くっていう。
最初の頃は、って想像もできないわっていう感じだったんですけど、まだもうちょっと時間はかかっちゃいそうだけど、まあでもこれ続けてたらできるかもっていう感じにはなってきてるかなっていう感じです。ただまだ傾斜はあれですよ、高いですけど。でもなんか、ちょっとその痛いのが拷問で、永井さんのこう、ニヤッとした顔を思い浮かべながらやっていたんですが、最近ね、ちょっとその、痛気持ちいい感じ。ちょっとこれが心地いくて病みつきになるっていう。だから腕立てとかしてる時からもう早くそっちの正座の方行きたいわって思うぐらい。で、終わった後なんかすごい楽な感じにするんですよね。
今まで。楽になるはずなんです。一応それを想定してやっていただいてるんで。
伸ばしてるかなってことですかね。
そうです、そうです。
なんかすごい、痛気持ちいいのと、終わった後の少し軽くなった感じが嬉しくて、なんかすごい、最後、その60秒の正座をするのが、ちょっと楽しみになってるぐらいな今感じです。っていうことなので、もうね、こんだけやれば、っていうことで、今週の数字。途中の計測してる感じからしても、僕は今日はいけるんじゃね？もう最後だし。ということで、期待して体重計に乗りました。
はい。
前回ご紹介した数字が、2020年12月8日の計測です。
はい。
体重が 90.7 キロでした。
はい。
本日20年12月22日の計測です。体重です。93.2。
2.5kg の増量です。
お疲れ様です。終わり良ければ全てよし。
これは90。いかなかった。
まあでも、いかなかったけども、みたいな。びっくりしました。我ながら。体脂肪です。
はい。
前回ご紹介した体脂肪が 27.0% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん。27.7。
0.7% の増量です。
お疲れ様です。そりゃそうだ。もうこれはだってそりゃそうなんですよね。体重がそれだけ増えているのに体脂肪がぐんと減るっていうのはちょっとなかなか考えづらいですものね。
そうです
ね。納得の結果っていう感じですよね。でもウエストはわかりません。まだわかりません。
そうです。前回ご紹介したウエストが 105.0cm でした。
はい。
今週のウエストです。じゃん。109.5。
4.5cm の増量です。
お疲れ様です。
ちょっとそこに優しさを感じました、
うん。超特大って言わないであげたよ。
結局言ってんじゃん。
言ってるか。そうですね。
いやー、これはちょっとね、びっくり。さっきも言いましたけど、途中90点台もあったんですよ。体重で言うとね。
あ、そっか。毎日測っておられるからね。
うん。
はい。
で、まあ、ちょっと増えてはいたんですけど、減ったり増えたりっていうのもあったので、 いやー、まあまあ大丈夫だろうと。まあまず一つ94はないよねみたいな。
うん。
でまあ90点なくてもまあ91点いくつがやっぱ今週も多かったので。
そうですね。
もう91点なんぼかなーって思ったらなんかあれあれあれみたいな。やばくねっていう、一瞬乗った瞬間とか94とか出ましたからね、数値が。うわーっていう、最後の最後でやってしまいました。かなりびっくり。で、ウエストに関して言えば、見直しましたね。あれ、俺、なんか、服の上から測っちゃったかなとか、
うん、
こう、3回ぐらい測り直したんですけど、どう測っても、109は超えるという状況で、
うん、
何が何だか特にはさっぱり。あ、筋トレ頑張ったから筋肉だね。
ウエストに？
だとしたら体脂肪が落ちていいはずなんですけどね。だから僕、ハンスケさんが僕見直しましたって言うから、俺やればできるんだって思ってるのかなと思ったら、ちょっといよいよ訳が分からないことになってるんだなと思って、ちょっと心配したんです。
いやー、まさかね、コロナになるとは。でもね、分かりました。あの、毎年この94キロ。の呪いがかかるのは、
はい、
あの哲夫さんの陰謀だとばっかり思っていたんですけど、
はい、
日本の風習に僕はやられているのがようやく3年目にして分かった気がします。
え、
さっき永井さんがちらっと言ってましたが、職場でいろいろもらうわけですよ。
もらってるんですか？
もらってます。
はい。
お客さんのところ行くと、
うん、
もらったものをやっぱり吐き出そうとするんですよね。あの、これさ、お客さんからもらったんだけど、よかったら持ってってねよっておせんべいいただいたり、
うん、
どら焼きいただいたり、
うん、
あのね、気にし始めたらね、もらわない日がなかった。
へー。
っていう。
そうでしょ
う。うん。で、揚げ物をもらったりね。
揚げ物？
それはだから日本の風習の話とはちょっとまだ別なんですけど。
うん。
コロッケ、唐揚げ、とか。
え、それ、隣の奥さんとこの、夕ご飯を盗んできてるわけじゃないんだよね。
なんか、そういうのをもらったりね。それを、まあ、喜んで食べていたわけですよ。
うん。
で、まあ、やっぱ本当にね、その、いただき物のいただき物っていうのは、すごく、やっぱり多い。この季節。
あ、ね、もうなんか今の話聞いたら、向こうも試してるんじゃないの？
どんだけこ
っち来るんだろう、ね、回収業者とか言われててさ、どこまで行ったら行くんだろうって、今日ちょっと明らかにおかずあげてみようか、それでも気づかんでもらうかな、とか言って。いやー、唐揚げやったらそれはちょっともらい物とは思わんで気づくでしょうって、もらっていったよ、こいつ、みたいな。
いやいや、あのね、本当にね、行くとこ行くとこみたいな感じ、全部とは言わないんですけど、もう下手したら、多い日だと3箇所でもらって全部食べて帰ったみたいな。そんな、多分だからね、日本の、なんだっけ、お歳暮？この時期って。
え、それお歳暮なの？
いや、違う。え、この時期、会社でこう、持って回るってお歳暮だよね。
うん。
そうですね。お中元ではないって。
お中元ではないと思う。
お歳暮か。いや、お歳暮の、風習がいけないんだろうね。お歳暮でもらったんだけどね、食べきれないから持ってきって言われて。ありがとうございます。
話聞いたらそれよりもなんか隣の晩ご飯の方に近いような気がするんですけど。
ちょっとね、今日コロッケとかがちょっと特殊すぎたか。
うーん。
おせんべい。 あと、おまんじゅう。あと、なんだろう、チョコレート。あと、クッキーの詰め合わせみたいなの、一箱もらったこともあったし。それは、何人かでシェアしたりしましたけど。あと、ハム。ハムもある。もう、ほんとそういう。とにかくね。
ハムは、ほら。サイズがあるじゃないですか。スライスしているものと、この時期に箱に入って届くものと、それぞれがあるじゃないですか。どっちもらってるんですか？
箱に入ってる、こういうやつを、箱には入ってないんですけど、一本、いただいて。っていう感じ。
僕想定してたのは、クッキーとかチョコレートとかだったんですけどね。
うん、
まさか一本で数える単位のハムをもらっているっていう話が出ると思わなかったんで、ちょっとびっくりしてますが。
ほんとね、なんか。いや、冷静に考えたらすごいよね、と思って。っていうぐらい。多分、12月入ってぐらいからそんなんでした。とにかく、いろんなおせんべい食べたし。
12月入ってから特にすごいからお歳暮っていう言葉が、を使いたくなったんですね。忘年会好きなあなたは。
そうそうそうそうそう。いやいや、てか、じゃ実際そのお歳暮とかで回ったもののお裾分けなんだと思うんですよ。
なるほどね。はいはいはいはい、はい、あなたに来てるのはどう見てもお歳暮とは言えんでしょ
う
と思ったけど、その先輩の会社様に来たお歳暮の残りを。
お裾分けっていう。
お裾分け。はい、うん。
だから、どこも多分ね、もらった食べきれんものとかっていうのを、こうちょいちょい。いや、この間もらったのよ、これどう？持ってって、とかいうパターンですよ。
はあ、
それが、同じお客さんでも、なんて言うんだろう。毎日じゃないけど、またもらったから、とかっていうので、12月のうちに4回、5回。で、それがいろんなお客さんのところで来るから、毎日何かしら、多いと、日に3箇所、4箇所いただいて、それをニコニコ食べながら仕事をしているという12月なので、そりゃ太るよねっていう、僕はお歳暮にやられたと。94キロの呪いの犯人はお歳暮です。
というのを僕も永井先生もなんかふーんという顔で遠くを見ながら。
そうですね。あとは、これ、ハンスケさん、この、ネタバレがある前に、運動頑張ったって自分で言われてたじゃないですか。
頑張りましたよ。頑張りました。頑張りました。うん。
頑張ったことを否定するっていうことじゃないんですけど、うん、ハンスケさんが頑張ったと思うよりも、
うん、
いただいていると、全然それの方が上回ってくるっていうお話。これでも結構大事なことなんですよ。
はい。
だから、いくら動いたとは言っても、
うん、
多分、食べる回数が無意識のうちにっていうことになっていると、
うんうん、
そこを軽く凌駕してくるっていうことなんですよね。
この人の場合無意識じゃないでしょう。意図的に。しかも奪い取ったわけとは言わないけど、いるって言って、いるって言ったわけでしょ、この人。
そう、全然、来るもの拒まずでしたね。うん、
まあ、いただいてる時点ででも、そんなに増えると思ってないですよね。
あ、そうそうそうそう。その時その時じゃないですか。そのトータルで振り返るとみたいな感じだから、その時は、あ、すいません、ありがとうございますって、お腹空いてたりするからね。
うん、
しかもそういう風に言っていただけるのが嬉しいじゃないですか、やっぱり。なので、うん、ありがとうございますって、そのまんま。もう、なんか、遠慮するっていう選択肢がなかったね。
うん、
この12月。
うん
そんな12月です。っていうか、それを振り返ると、もう、ここ何年もそんなだったなっていう。でも今年特に多かったかな、っていう気がしますけど。そんな感じ。
お歳暮じゃなくて遠慮の心がなかったんじゃないことが問題なんじゃないんですか？
そこが問題なんだよって。いやー、でも、それ断れなくない？っていうか、もらって食べないっていうのもあるのか。まあでも、もらったら楽しかしな。いや、まあ、まあそうです。お歳暮がいけないんです。お歳暮が。世の中からお歳暮がなくなったら多分94キロの呪いは解けますよ、きっと。多分そういうことだと思います。という。 で、
自分で言ってそうじゃないなと思ってるじゃないですか。
はい。で、今年最後の成果発表なので、今年の最初の計測と比較していってみましょう。
はい。
まあ、ね、前回と比べると増えてるけど、まあ、1年通してみれば、みたいなことももしかしたらあるかもしれないので。
可能性としてはね。
うん。
ゼロとは言えない。
今年の1回目の計測発表。成果発表だ、計測。成果発表が、20年1月7日の計測が今年の最初の成果発表でございました。
はい。
今年の1月7日の数字です。
はい。
体重が 91.6kg。
ということなので、1.6kg の増量です。
お疲れ様でした。
まあ、分かったことは去年の12月から1月の頭にかけてもお歳暮をもらって食ってたってことだね。
結局増えとるやんっていう。体脂肪です。今年の1回目が 26.6% でした。
1.1% の増量です。
お疲れ様です。
増量です。ウエストです。
はい。
わ、これもか。1月7日の計測のウエストが 109.0cm でした。
ですので 0.5cm の増量です。今年は109だったんだね。俺3桁に来たの最近かと思ってたんですけど。
そうですね。僕もちょっと今。
だから今ご自分で1月7日の数字見て、え、これ今日のやつって思ってたんでしょ。
そうそうそうそう、あれとか思ったんだけど。
しかも去年の1月7日も前回より 4.5 センチ増えてたんですか、もしかして。
そう。
っていうことですよね、ここ。
そうだ、本当だ、そうですね。
年末最後に超ダッシュをかけるということですか ?2 年連
続。っていうことなんですね。
箱根駅伝に出てほしいですね、なんかゴール間際の。
最後の接戦みたいな。
最後の加速は俺に任せてくれっていうぐらい、4.5 センチいきますよ、こいつは、と。
ね、普段そんなにウエスト動かないですけどね、僕は。なんでここに来てこんなに、しかもプラス方向に動くんだっていうのと、1年通しても増えてたんじゃんっていうのが、今年1年何しとったんじゃっていう。まあでも、今年はしょうがないね。
え
今年はほら。
なんか言い訳があったの？
ほらね、一年通して、こう、全般的に、こう、自粛ムードがあったわけじゃないですか。ということで。う
ん、自粛してないや。
体重が自粛されてない。
自粛しない体重。
まあ、今年の流行語大賞で、ね、ぺこぱっていうお笑いコンビの二人の、松陰寺太夫さんっていう方が、時を戻そうっていうフレーズを使われてるんですよ。
ああ、はいはいはい。あれ、対象なの？
対象じゃないですけど、でも、多分流行語のうちの一つに入ってると思うんですよ。
時を戻そうとかやつってね。
そうです。そのままですけど、もう、僕今そんな心境です。まあ、戻しても、戻してもほぼほぼ変わらない。
変わらないけどね。
っていうところがあるので。
でも、マシだったっていうことだよね、一年前のね。あ、でも、逆だ。怖いわ。これ、1月7日の計測だから、21年の1月の最初の数字が、超えてくる可能性があるってことだよね。
そうです。
え？ちょっと待って。
風習に負けるあなたはお正月のお餅に勝てないでしょ。年越しそばに勝てないでしょ。
だって、これ1月7日の前回の数字から 4.5 増えて109じゃないですか。まあ、今回も 4.5 増えてるんですけど、さらに 4.5 増えて
る。4.5 いくんじゃない？お年玉もあるから。
で、お餅食べますからね。
怖っ。いや、非常に怖い。
で、仕事に行かない日にちがあったりして、チンニングしなかったりすると。
うん。うん。 来年の1回目の成果発表。
楽しみですね。
非常に怖くなりました。ということで、ちょっと、お歳暮、撲滅運動にご協力ください。という。
もう大丈夫ですよ。もう年の瀬だからみんなお歳暮送ってないですよ。
もう終わってるか。ちょっとなんか、見返すとちょっと恐ろしいことに気がついてしまいました。怖い怖い。年明け、偉いことになってないことを願います。
お大事に。
はい。ということで、私も2020最後の成果発表でございました。ありがとうございました。
はい、1年間お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
では、テトさんよろしくお願いします。
はい。テトウイチロです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いい数字の発表を。
そんなのは1年前に言ってください。急に言われたって。成果も測った後に言われても困ります。
はい。
はい。私は、この2週間ですが、
うん、
うん、そうですね。運動が全然でした。
あら、そうなんですか。
はい。
あ、まあ、忙しいのね。
なんかですね。で、習慣。
うん。
まあ普通だったら、ちょっと僕もまあ、大人ですから、いろいろ言われたら嫌って謙遜するけど、ここではちょっと正直に、やったらやったよ、その歌詞忘れたらごめん忘れとったと、あからさまに言っておるところですが、前回まで、ハンスケさんから習慣になってるじゃんと言われて、かたくなに、いや、なってるとは言えないというか、まだまだだと言い張っておりました。それは何かと言いますと、2週目の17日をご覧ください。
17日、はいはいはい。
朝起きて腰ひねりして背中反らして膝立ちして正座して正座反らしして、で、あ、そうだ、ここでちょっと一回訂正を入れさせてください。
訂正、ほう、
はい、前回正座が僕苦手だという話をしました。で、ハンスケさんは正座はそんなに数分ぐらいなら大丈夫よと言われました。で、僕考えたら、あの、法事の時とかだったら痺れるよねみたいな話を しましたが、ごめんなさい、間違ってました。僕、あまりに正座ができないから痺れないの。
は？
痺れられないの。もう正座してすぐから5秒、10秒から痛い痛い痛い痛い痛いで、ちょっとずつずらして、ちょっとずつずらしてをやってるから、なんか、あの、痺れるって、正座でフェシャーンってなって気がついて立たなきゃいけなかったら、あら、痺れとったっていうことでしょ。
ああ、まあそうですね。
僕も常に痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いしてるから、痛いだけで痺れてはないんですよ。そしてもう20年ぐらい前から、あの、法事ごとになると、私が仕切る側になったので、もう正座したくない、椅子を用意してくれ。というと、周りのばあさんどもも、それがいい、それがいいってなったりするので、本当に正座する機会もないんですよ。
ああ、そうかそうか、今そういうのありますもんね、
正座、はい、椅子。あの、いつものイベントと一緒で、自分が仕切った方が楽という、いつもの私のパターンにも、
はい、
あの、私、鉄桶家の、最後、
はい、
私が死ぬと鉄桶家が滅びるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、最後なので、なんていうんですか、葬式の時だったら喪主になるんだけど、なんていうの、まあ、だから私分かんないから、松代。
はい、はい。
はい。なので、よくある、松代までの恥っていう言葉がありますが、鉄桶家は松代が恥ということでですね。
はい、そんなことはない
けど。そういうおうちにしておりますが、はい、はい。松代なもんですから、もう仕切れるわけですよ。もう絶対、正座せんっていう形で、いうのもあり、正座をする機会が極端にないため、
はい、はい、はい。
正座を、しだしたのが本当にこのミッションからぐらいなんですが、この17日、正座で痺れることができました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
痺れた記念みたいな。
そうそうそう。もう、サラダ記念日じゃなくて、痺れ記念日みたいに、ちょっとね、ネットに、それでも3分いったかどうかぐらいなんですけど、ネットニュースを正座しながら見た状態で、ああ、そうだ、そらしをしなきゃいけないんだったと思った時に、あ、痺れたというのがちょっとありました。
へえ。はい。
はい。そして、
はい、
戻します。鉄道が、そう、正座反らしをしました。そして、ABS、AR、プッシュアップやって、そして、 鉄道スペシャルムーバレックスをやりました。ありがとうございます。おー、
すごい。
ありがとうございます。
永井先生から教えていただいて早10年、未だに身につかず、でだからムーバレックスまで入れなきゃやったうちに入らんよなだったんですが、これも、
なるほどね、はい、はいはいはい、
これも数週前からミニムーバレックスで、ハンバレックスよりももっと少ないミニムーバレックスとかをちょっとずつ入れて、やっとこの17日に完全フルタイムのムーバレックスをやりました。
おお、素晴らしい。
ありがとうございます。声がちっちゃい。
素晴らしい。あれ、
まあよしとしようか。はい、これはちょっとこの番組的には褒めないかんやろと思って。
いや、まあそうだね。まあすごいすごい、
はい、ありがとうございます。
はい
はい、なので朝起きて、ぼーっとしてる状態で、寝袋の中で腰を右ひねって左ひねって、うんうんうん、そして背中反らして、そして、膝立ちして、でここら辺からネットニュース見出して正座して正座反らしする、そして、マットレスを上げて、マットレスの下に引いてるヨガマットがフルの状態で、ABS やって、AAR やって、プッシュアップやって、そして、腹筋ローラーの時にちょっと折りたたむから、もう腹筋ローラー後回しにして、ここで、鉄道スペシャル、ムーバレックスやる、そして、ヨガマットを4分の1に折りたたんで、腹筋ローラーをやる、という一連の流れが、その後、今週。15日間の後半7回なんですが、すべてできました。
おー、
ありがとうございます。ただ、今週最後の1週間は、えらい不規則でして、ほぼ、徹夜と、まあ、便宜上書いてますが、なんか20時間仕事して4時間仮眠みたいな感じだったんですね。
うわ、きつ。
なので、金曜日とか日曜日は朝が来ていません、私には。なので、この日はやってません。
来てないからね。
はい。ただ、木曜日オフの日なんだけど、オフの日もね、いい子ちゃんぶってる感じで、むしろ恥ずかしいんですが、オフの日だからしないつもりだったけど、しないと気持ち悪いっていうのを初めて感じました。もうだったらやろう。迷う。ね、永井先生から習慣の定義を、ファーストシーズンの時から、しないと気持ち悪いぐらいと言われて、習慣が身につかない私は、いや、そんなことなったことないっすよ、やったけど、なった。
おー、すごい。
あ、ただ、ここなるという保証は全くありません。だけど、ちょっと素直に、この日はなったの、本当に。その代わり、金曜日とか土曜日とか日曜日とか、その朝が来てない時は朝になってませんから全くやる気が起こらないと、当然やらないと。
まあ朝じゃないもん、朝来てないからね。
はい、そうなんです。
しょうがないよね。
という点でもむしろ習慣になったってことかみたいな感じが、
うん、すごい続いてるじゃないですか。
はい、
この最後の習慣は、ちなみにこのまあフル、一番多いパターンの時で時間どれぐらいかかるんですか？
1 時間。
は？ 1 時間半？
うん。一回測った時が1時間半。
90分。うわぁ、それすごいなぁ。
ちょっと今、制作モードでこう、なんていうの、何時何分に誰、朝の何時何分にどこどこ行って打ち合わせとかがないので。9時頃起きりゃいいか、みたいな感じで、8時ぐらい、7時半ぐらい？
はいはいはい、
に目が覚めて、最初の腰ひねりとか本当にぼーっとしてる状態で、二度寝してるかもしれないぐらいの感じ。一回つけたら腰ひねり左で20分とか、腰左、左側で35分とか、俺これ途中全然寝とったやろ俺みたいな感じ。
あ、結局ちょっと。はいはい。
あんた喜びすぎや、カメラぶっ倒してるやん。びっくりしたよ、ね。いきなり膝が映ってる、映ってましたから何が映ったんだろう。
いや、でも、そうか、それがなかったらそんなにかかんないけど、
そこがかなり、もうそれだけで40何分くらい撮ってるでしょ。
ああ
なんですけど、ただそういう何時何分という明確なあれがなかったので、ひねって力、張りが抜けてフシャーってなる感じ、最初痛気持ちいいになって、うんうん、あ、痛いぐらいだとちょっと戻さないといけないみたいになってずーっと言って、しばらく経って空気が抜けたみたいにフシャーってなる感じがあるんですね、
うんうんうん、
そこまでしっかりやれたから、それがそれぐらい時間かかった。 だからこんな時間は続けられませんというのが、
うんうんうん、
ちょっとなんですが、
うん、
でも中先生、そのストレッチ系はフェシャーっと行くまで行ってるってことは一応効果はありそうですよね。あると思っていいですよね。
いや、かなり効果的だと思います。そこまで伸ばせる、まあ本当に時間がかけられるっていうことが前提ですけど、
はい、
そこまで時間をかけて伸ばせてるんであればかなり良いストレッチになっていますね。
これもっと短くならんですか？
柔らかくなっていくと自然と時間は伸びる時間が短くなると思います。
早めに伸びてくれるという期待をしていいですか？
だから多分続けていくとです。はい、はい、伸びる時間は多分、うん、それほどプロセスはかからなくなるはずです。
は
あ。多分今の3分の1ぐらいの時間には縮まっていきます。
なってほしい、うん。はい。ありがとうございます、うん。というところが今週の成果です、
うん。はい。
はい。ペットボトルも2回ぐらいしかできてないし、運動が全然。
ああ、そのウォーキングとかってい
うこと。
はい。はいはいはい。
でした。食事は前回の永井先生のおでんはいくら食べてもいいという言葉を真に受けまして、おでんをしっかり
、はい、おでん率結構あれですね、たびたび登場してますね。
これでもこれ毎回同じものだったらちょっとパスしたりしてるぐらいなんですけれども、
はい、
はい、ですから同じ全く絵面のおでんは撮っていい、写真を撮っていないぐらいです。
うんうんうん、じゃあ回数としてはもうちょっとある。
写真以上にはですね。半助さんは写真の方を見てますよね、多分。
写真の方。
はい。
あ、そうかそうか。
ネタ帳にきちっと文字では書いてるんですけど。
書いてある。
はい、そうかそうか。はい。ということです。野菜系、キノコ系はゼロよりはちょっと復活したぐらいですが、当然、多めで、まあ、毎食取ってたぐらい。のクオリティにはいってませんし、さらにそれから 20% なんかいけてないという感じです、
うんうん、いや、やっぱこのお腹すくんだよな、この時間に寝るとな。
あ、半助さんそうおっしゃってましたが今回私ちょっとイレギュラーな件で夕食を食べないまま収録に向かってるので、確かに自分の写真を見てお腹が空き方が加速しました今
これから、この時間からだったら結構だね。
ですね。
はい。でもよく見てると。はい、
自分の好きなものが載ってますから、うん、えらいダイレクトに来ますね。
そう、そうですよね。
はい。あ、全部好きなやつやん。そうやん。俺が好きなやつだよ。みたいな感じ。しております。
はい。
はい。ということで満喫しましたが、永井先生、先ほどのお話で、甘いものの時に。
はい。はい、
考えたら僕体重はどうでもいいんで、食事はそうだ、うん、俺気にしなくていいんだ、体重どうでもいいもんと思いましたが、体型は運動？
はい。で、変えることができる部分ですね。
うん、1日3回のおやつだったら、朝一発目には食べません。そんなことはしませんが、朝食の後のおやつ、はい、昼食の後のおやつ、夕食の後のおやつ、で、おやつのおやつだったら、運動はどれぐらいしなきゃダメなんでしょうか？
目的だの、それをなかったことにするっていう考え方であれば、
はい。
ハーフマラソン。
一日一回ハーフマラソンですか？
で、なかったことになるっていうのが一番わかりやすい目安だなと思っていただけると。
じゃあ、痩せるためにはフルマラソンですか？
まあ、フルマラソンやっていただくと、多分食べるものに関係なく、それこそマーサン状態ですね。食べるものの影響をあまり受けずに、痩せていってしまうところまで行きます。
エブリエフルマラソン？意外と、
そう、影響力が大きいんですよ。やっぱり食べるもの、特に甘いもののエネルギー量って、運動だけで消費なかなかしきれないので、結構破壊力はあるんですよ。
いや、まあ俺も散々言ってたけど、毎食後おやつ食べんの？
いや、そこまでは実際はないし、食べるとっても、演者の方は、鉄夫のフォトアルバムをご覧ください。
はい、チョコを拝見しております。
はい、板チョコ。 を1列ぐらい。
1列。
まあでもそのぐらいだったら、ハーフマラソンではない。これを
はい、
1枚食べきってしまうのをかける3だとしたらハーフマラソンだなとは思いますが。
そんなことはしません。1列です。
1列って、それって長辺の1列か、短辺の1列か。
列か行によるって話ですね。
行、列。
エクセルで言う行です。
あ、行ね。はい。
まあ、短辺の方です。はい。
それであればそんなに気にしなくて良いと思います。
シャトレーゼ？
シャトレーゼ、はい。はい、
僕、子供とは言わないけど、大人になってから郊外店で見てとはいたんですけど、入ってはなかったんですが、
はいはい、
利用したことなかったんですけど、ネットでここのチョコレートが超美味しいって聞いて食べたら本当美味しかった。
あ、これシャトレーゼなの？
はい。
で
特に僕今、空母処分したからシャトレーゼに行ける機会がなくて、で、シャトレーゼのお客様相談室にメール出して、今私住んでるとこはそのアップルストアとかの近くなので、その郊外店はないのね。
うんうんうん、
その代わり、そのデパートとか三越とかそういうデパートあるから、どっかのデパートで取り扱いないですかって言ったらないって言われて、だから、墓参りに行った目的はほとんどこのシャトレーゼに帰り寄るためっていう、もう松台は恥というのをまさにターボしたような状態だったんですが、行って買おうと思ったら、ミルクとか、一回、秋の墓参りの時に食べて1枚買ったら美味しかったんで、いっぱい買えばよかったと思って帰りに仕入れに行ったら、ミルクとスイート買って、あ、俺が美味しいと思ったのどっちやったんやんと思って分からなくて散々買ってきて、ああ、ミルク、スイートの方やったとちょっと後悔していますが、このスイートの方で、ちょっと待ってね。
54% か。
冷蔵庫が近いといいね。54% の方でカロリーが、栄養成分1個あたり ?1 枚あたり275kcal。
あれそんなもん
板チョコの1列は結構少ないんですよね確か。
あ、
板チョコだけだった。あ、なんで、いやいや、1個あたりだから1枚あたりでしょ。で、1,2,3,4,5 列、あ、5行あるから、
うん、
5行あるから、275÷5 で55キロカロリー。
いや、全然いいんじゃないですか。
列
なんで、そのぐらいであれば普通に食事ごとに召し上がっていただいても差し支えはないレベルです。
毎食ハーフマラソンとかじゃなくていい？
全然、問題がないですね。
もうこれだったらいいんじゃないですか。だって、うん、俺、下手したらこれ、1枚ぐらいの量。
そうだと思います。
さすがメジャーリーガ
ー。だってこれ、毎食食べても結局1日で言ったら3行ってことですよね。
うん。
5行あるうちの3行だから、5分の3でしょ。
うん。
俺下手したら1枚とか売ってると思うな。
まあそれに関してはだからだよとしか言うがない。
いや、俺もちょっと今3食って言ったけど、でも毎回これは必ず3食食べてるわけじゃなくて、まだこんなに残ってるから、うん、2日に1回ぐらいかな。
2日に1回1枚計算みたいな感じ。
いや、
二日に一回一秒ってこと？
いや、一日二回おやつを食べて、二行食べて、二日目は食べないぐらいの感じかな。
あ、そんなのはもう全然いいでしょ。私、俺が言うあれじゃないけ
ど。うん、そうやった、そうやった。あなたに許しをこうてもしょうがないんだったし。お前じゃ
あ。でも、まあまあ、本当に今のお話であれば、全く気にすることなく、召し上がっていただいてていいんじゃないかなと思います。
はぁ、あ。よかった、
ふるただ、意外とチョコレート落とし穴がありまして、
はい。
カカオの含有率が高いものは、今、数字で表されてたりするチョコレートってあるじゃないですか。
ありますね、はい。
はい。
で、 カカオの含有率が高い方がポリフェノールが多く含まれていて体にいいっていうのがある反面、うんうんうん、カカオの含有率の高いチョコレートの方が脂質が高くなるんですよ。
へー、そうなんですか。
だから体にいいって言ってそれをすごくむさぼり食べてかえって太るっていうケースは割とあるあるなので、
甘くないからいいじゃんみたいなのがありますよね。
うん、なんでそこはちょっと注意が必要というか、そう、苦味の方が強いから、うん、それほどカロリー高くないよねっていう誤解を招きやすいんですけども、実は脂質は結構高くなっているので、そういう意味では今回哲夫さんのお食事の写真に上げていただいている 54% くらいのものを選ばれているのがちょうどいいかなとは思いますね。
もう味的にもこれが美味しかった。
33は甘すぎるの？
ちょっと甘かった。ミルク甘かった。
じゃあ、やっぱロールも両方買って試してみないとわかんないってことね。
うん。
ちなみに、これで1枚おいくらなんですか？
100円ちょっとだった。
あ、安
っ。
うん。ちょっといいですね。
なので、コーヒーとこれみたいな感じ。
ああ、いいですね。
だから僕、コーヒー好きなんだけど、いっぱい飲むとムカムカしちゃうから、それもあって1日か2日に1回、うん、3日に2、2日分くらい、1日開けるくらいの感じになっちゃうのかな。それぐらいの感じなんですよ。ただね、濃厚で1列だけで十分美味しいよ。
ああ、なるほど、そういう感じなんですね。
うん。
いや、俺、これ選択肢増やしちゃダメなんだよね。あれもこれもみたいな。いや、これもいいじゃん、みたいな。
あ、よかったです。ちょっと、毎食フルマラソンやったら、いつご飯食べるんやと思えた、俺。なんか食べ終わらんうちに次の走らなきゃいけん感じかと思いました。
そうだね。
はい。
はい。
はい。そして、ラジオの影響で。
はい。
博多だるま？
おぉ、だるまだ、これ。
あの、マコさんが、とお会いしたやつのラジオ聞いたら、その後にマコさん一人で行ったんだってね。
言ってた。
はい。
いや、あのね、だるまのカップラーメンが美味しかったんですよ。
うん。
なので、お店のやつ一回食べてみたいなって思っていたら、
はい、本店があるんですよ。
いいですね。
うん。
美味しそう。
マコさんアテンドした時に2軒目を紹介する途中で通って、うん、これがだるまなんですよって言ったら、ふーんってあんまり興味のない感じだったんですけど、
ほうほうほう。
ね、聞いたら帰りに寄ってみて一番今回好きだったとかね。
買い騙してたのね。
ね、おっしゃってましたが。
はい。
はい、という珍しくラーメン食べに行ったりしました。
ほうほう、うまそう。
はい。で、あとおでんが多かったかな。
あ、でも、あれだね、ちゃんとお肉もあるし。もうこのステーキは定番ですね。
あ、定期的に2週間に1回ぐらい食べたくなりますね。
はい。
やっぱスキレットで焼くと美味しいです。
うん。うん、どれも美味しそうです。
あと夜中のちょっと酒飲んで寝たい時にワインでおつまみは、
うん、
スキレットで、
うん、
あのチーズ、あの 6P チーズとかもさ、買うと結構意外と高くない？
高い。チーズって高いんだって思った。
ですよね。あの、うん、主人公になるやつの金額としては300円だったらいいやんだけど、僕、うん、からするとチーズ、昔は嫌いなぐらいだったのね。だから今もう、脇役ならいいけどっていう時に、300円、お前、しかも 6P で300円みたいな、
うんうんうん。
モッツァレラとかさ、いいやつならまあわからなくもないけどみたいなので、うんうん、ちょっとつい、なんか、ワインとチーズあった方がいいんでしょうけど、ちょい、後回しにしちゃったりしてたのね、
うんうん。
で、あの、常に料理用に冷凍のとろけるチーズ的なやつを、
うんうんうん、
しかもちょっと奮発しないとあれだけど、1キロ800円ぐらいのやつを買って入れてて、ちょこちょこ使ったりしてるんですね。
パラパラしてるやつ。
はいはい。
はいはいはい、はい。
溶けるやつをですね、うんうんうん。はい。なので、スキレットで、
うん、
そのとろけるチーズを溶かして焦げ目つけて焼き目をつけて、
うん、
チーズ焼きみたいな。
このアップの方見てなかった。うわ、これうまそう。
確実にうまいのはわかるでしょ？で、そんなに高いチーズじゃなくてもいい。チーズ焦げさせて胡椒をかけたら絶対うまいに決まってるじゃん。
ああ。
で、糖質。
絶対うまいやつやわ、
うん、
やつ
ね。ビールにも合うし、ワインにも合うし。
ああ。
これがあの一番ちっちゃいスキレットくんのいい、なんかね、チーズ焼きせんべいみたいになるんですよ。
なるほどね。確かにこれ大きかったらちょっとこの量、 ってなっちゃうけど、このサイズだとちょうどいいね。う
ん、いいでしょ？ってちゃんとめくれるし、なんかこう、べしゃっと広がりすぎて、とどまりもないのも嫌だし。
このサイズ感がいいのかも。
はい。ありがとうございます。なので、ミニスキレットのまた生かし、生きる道が見つかりまして、だからチーズ焼きと、あの、シャウエッセン様。
いや
というあたりで、だから夜中食べる、はい、夜中食べるおつまみは糖質がないような感じに自然とできた。
あの、これと、そう、これはありなんですか、長井先生。これやばくないでも。糖質はないかもしらん。
タンパク質と脂質だけのおつまみ。
ああ、まあ、タンパク質か。
血糖値で考えるとそれほど悪くないんですよ。
ええー、そうなんだ。
ただ夜食べるっていうことがあったよね。
そうですね。時間の問題はありますけど、はい、実はこのメニューの方が、
うん、いいんですか。
血糖値としては上がりづらいですからね。そう実際問題。
なんか超極悪飯みたいに見えるけど。
ちょっとジャンキーでね。
うん、これありだったらいいね。
ある意味、コーヒーとドーナツよりもこちらの方が全然っていう感じ
で。あ、まあまあまあまあ、そうか。そうですね。いや。
という、ちょっと、おつまみにして、
はい。
晩酌したりしました。
はい。いや、
という、なんか、ストレッチ系はうまくいったんだけど、他がうまくいってなくて、ご飯も、おやつもすごいんく食べたんだけど、板チョコで、そして夜中おつまみ食べたんだけど、という、なんか上げて下げて上げて下げてで、どっちがプラマイに行ってるのかよくわからなくなっております。
はい。まあでもこの習慣はやっぱでっかいと思うな。これができてるのはすごいと思います、やっぱり。
まあちょっと普通なら謙遜するところですが、ここでは正直に、はい、だろう？でも、俺は何かのきっかけですぐ止まるから。
あ
すぐ忘れるから。どれだけ続くかが、はい。
あまあ、まあでも一応徹夜を何回か乗り越えて続いてるっていうのは安定してきてる証拠なんじゃないですか。
はい。ちゃんと朝さえ来ればやります。
朝が来るんだね。
はい。徹夜みたいな変なこう作業明けのなんかこう今は、はい、延長みたいな夜の延長の朝じゃなくてちゃんと寝て起きての朝が来たらやります。
うんうん
はい、さあ、これはプラスに出たんでしょうかマイナスに出たんでしょうか
はい、そこが問題です。
はい、嬉しそうな声が聞こえましたが、前回ご紹介した体重が 87.8kg でした。
はい。
今週は、じゃん。87.2。
もう、0.6kg の減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。きっと、誤差でしょ、こんなもん。
いやいや、誤差でもいやいや。
いやいや。体脂肪率です、はい。前回ご紹介した体脂肪率が 32.7% でした。うん、今週は、じゃん !31.8!
0.9% の減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。前回ご紹介したのが 100.7cm でした。今週は、ジュワン 96.3!
わあ 4.4cm の大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
割り良ければ全てよし。
ハンスケさんでも大減量と認めざるを得ないでしょ
う。得ないですよ。っていうか、だって3桁をまた逃げちゃったじゃないですか。
逃げた。悪く言うな。ただ喜べ、ハンスケさん。いつもと逆だ。いつもと逆。数字減ってるんだけど、とにかく今太ってる。見た目は。
どういうこと？見た目が？
今まで逆だったじゃないですか。数字逆でも、いや、見た目。とかいう話でさ、やったけど今回明らかに増えてる。前回から急に増えたじゃなくて、増えた状態が維持されてる。
はあはあはあはあはあ。そんな感じがするんだ。
いや、これ間違いないと思う。
そうなの？
ちょっと、ホテルで会食等、法事、リモート法事がありまして。
はあはあはあ。
ちょっと高級なホテルに、お互いお金を払って和食を食べに行きながら、法事みたいなのがあったんですが、
はいはいはい、
その時にちょっとジャケット着たりとか久しぶりして、
うん、
スーツじゃないけど、まあ、 俺の中ではフォーマルっぽいパンツ履いたりしたら、うわー太ってるって感じだし、あったお袋からも腹出すぎって怒られた。
そうなんだ。
うん。
でも 4.4 減ってたら相当じゃないですか。
てかその前がもっとすごかったっていうだけで。
いうことなのか。そういうことか、うん、そういうことか。
はい、という悲しい話の中で1月からどうなっていたか、はい、
うん、
あ、ごめんごめん、その話の前に今回はパーフェクトです、
うん、僕が言ってあげなきゃいけなかった。
そうよ、言ってよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあもう言うよ。
俺逆パーフェクトに、年間も逆パーフェクトのもういいやみたいになってたけど、そうだね、哲夫さんちゃんとしたパーフェクトじゃないですか。
ちゃんとした。はい、ありがとうございます。上から目線でありがとうございます。でも今、慌てて言ったことからお分かりのように、もう先言うわ。1月から逆パーフェクトだ。1月7日の体重が 81.0 でした。
6.2 これはすごいね。6.2 キロの大増量でした。
これは大増量だよね。体脂肪率1月7日は 30.9% でした。
0.9% の増量でーす。
これはしょうがないにしても、ウエストが 94.5 でした。
1.8 センチの増量でーす。お疲れ様でした。
逆パーフェクトでした。
はい、ただこれ体重の増え方に対して、
うんうん、
はい、体脂肪とウエストの増え方はイコールじゃない。
ああ、まあまあ。
ですよね。
はあ、そうですね。
うん、多分体重これ増えたら体脂肪 3% から 4% 増えていいはずなので。
はあ、体重ってことは食事が影響されたってこと？ちょっと野菜を増やしたことを意識したことを聞いたってこと？
あとおそらく今だと哲夫さんが動くのが少ないっていうところが自覚的には今あったわけじゃないですか。
はいはい。
なんでそのことによって体型が緩んでいるっていう可能性はあるのかなと。
緩んでる。
だから動くことによって締まるっていうところですよね。それこそさっきのお話で体型を作るのは運動でっていう話なので。
はいはいはい。
動くことで体型を作っていけると締まるのかなと。だから、まあ、数字として増えた部分がそれほど気にならないといえば気にならない気がするんですね。
いや、見た目気になるんですよ。
ただ、6キロ増えてウエストが2センチ弱っていうのは、増えた幅としては少ないはずなので、多分6キロ増えたらウエストを5センチぐらい増えてないと計算が合わないんですよね。っていうことは全体的にちょっと体が動かないことによって、緩み気味になっているので、動いていって締められると体型が変わっていくんじゃないかなという感じの裏付けが取れた状態ですね。
え先生、僕ストレッチしたからストレッチで緩み切ったという話はないんですか？そんなことはない
よ。ただストレッチをすることによって、
はい、
同じ動作をしても、要は筋肉が伸び縮みをしやすくなるわけです。そうすると、いわゆる代謝は上がるわけです。
うんうん、そうですよね。可動域が広がるんですもんね。
はい。で、あと、それに対して、筋肉が今度はつく、強化されるっていうことになっていくと、
うん、
さらに代謝が上がっていくし、骨格に対して筋肉がピタッとついていくようになるので、
うん、
そのことによって体型が変わっていって、出てた部分が引っ込んでいくっていうことなんですね。だから動いていただくと、多分体型の部分の補正はかなり効くかなという感じです。
なんか先生、このプッシュアップ10回とか腹筋ローラー10回程度で正直筋トレのうち入らないわけじゃないですか。
あ、そんなことはないんですよ。
そうなんですか？
そんなことはないんですけど、ただそれに慣れてきたんだとしたら、
うん、
次の動きにシフトしていくっていう方が良いのかなとは思っていますが、
はあ、プッシュアップ10回は今でもきつい。腹筋ローラー、
うん、なので、そこはもう全然、はい、今の時点では運動として成り立ってると思っていただいていいと思います。
じゃあやっぱ、ウォーキング的なものを入れるっていうことが大事。
そうですね。あとは、例えばプッシュアップだったら少しフォームを変えてみるとかですね。
はあ、
ちょっと負荷を与える場所を変えることによって、
はい、
筋肉の刺激が変わってくると、 それにこうして体型も変わっていくところはありますし、あとやっぱり汗を多少かく動作って言いますけど、やっぱり足を使える動作が増える方がエネルギー出してくれやすいので、
はい、
ウォーキングが入ってくるとまた体型的には変わっていきますね、
うん、
だから動きさえすれば変わるっていうのが今回は明らかになった結果かなというところですよね。
はい、
いいじゃないですか。
じゃあ中瀬先生、プッシュアップの負荷を変えるのはまた今度、ちょっと今回覚える気が、時間がなさそうなので。
はい、大丈夫です。それは今度新年、年が明けたところでご案内ができるぐらいのタイミングだとちょうど良いのかなと。
ありがとうございます。
新しい年をっていうことで。
はい。で、前回、半助さんから、ウォーキングが増やせそうなんですかって言って、ちょっと1回ぐらい増やせそうですが、むしろ減ったぐらいになっちゃったので、
うんうん、
次回までに、この習慣をキープしたまま、ウォーキングをちょっと入れる感じで効果が変わるのみたいです。
はい。
おお、楽しみです。
あと僕が2021年に哲夫さん用の新たなウェポンを用意してあるので。
はい、おお、すげえ。
それはすでに用意済みで仕込み済みなので。一応新しい年の、こう、音が聞こえてきたときに、それがご案内できると、かなり体型を変えるっていう意味ではプラスになっていくかなと思っているので。
きつい。
いや。
小声だった。
効率的っていう言い方をしたいなと思います。
はい、それ、きついん
じゃん。逆立ちして料理作るとか、そんな話じゃないんですよね。
大丈夫です。そんな、でも、小暮閣下的な感じでは、逆立ちして歌を歌うみたいな感じではないので、ご安心ください。
はい。はい、
でも、多分、辛さで言ったら、半助さんのぶら下がり腹筋の方が5倍辛いぐらい程度です。だから、大変さで言うと、それの5分の1ぐらいだと思っていただくと。
はい。
多分だから無理に、なんでしょう、すごく無理をしたりとか、すごく歯を食いしばらないとできないっていうものではないというご理解をいただけるとか。
はい。
ただその割には割と体の変化が著しいかなと思うので。
はい。
ぜひちょっとこちらはご紹介していきたいなと思っておりますので。
ありがとうございます。なんとか年を迎えたいと思います。
いいなウェポン。あ、でもきついな。やっぱりいらない。
いや、半助さんやってもらってもいいんですけど、多分その前に、ぶら下がり腹筋5回を目標に達成をする方が先かなと思います。あんまり増やしすぎても手がつかなくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。そうそうそう。
僕のプッシュアップはそんな感じだもん。今ちょっと、ちょっと手につかない感じになりそうだなと。というのがですね、ちょっとバッと振り返ったら僕が腹筋ローラーを中井先生におすすめしていただいたのが2月19日なんですよ。
おや、そんな前？
そう。10ヶ月前なんだよね。
お。
で、やってない時期長いからさ、こんなに習慣にならんかと。あと、炊き込みご飯、キノコの神様の話をしてたのが4月頃。
はいはいはいはい。
で、ソーダストリームが5月。
あ、なんか前後関係がまた、あれだな、ソーダストリームの方がなんか前のような気がしてた。
ではないんですけどね。はい。炊き込みご飯と腹筋ローラー。
うん。
まあ、とにかく食事系野菜を多くするっていうのがまだ身についてないかな。あとやっぱこの中で腹筋ローラーとプッシュアップは、ね。やっぱやってない時期長かったから。
うん。
なんか、習慣になってると、え、なんでこの10分ができんかったんって、ちょっと偉い上から目線で思ってしまいますが、すぐそうなるんだろうなと思う。
逆にね、こう、外れちゃうのも意外とあっけなかったりするからね。は
い、しない習慣をつけてたんだよね、結局ね。
あ、なるほどね、うまい。うん、
そういうことか。気ぜわしいからもう無理とか思って、たった10分もしなかったとか、なんだけど、はい。
そうそう。だからその、ストレスフリーみたいなのを、こう、いいように取りすぎちゃって、うん、いや、今は無理だから、一回忘れようって、思い出さないで、忘れちゃって。
うん、いや、俺は、こう、ネタ帳書いてるから、見て、ああ、もういい。ああ、見て、ああ、もういいで、ここもストレスになってるんだよね、結局、思い出してるから。
僕は、一回忘れよう 今はちょっとここもうしょうがないから忘れよう、後でどうせ戻せるしって割り切って忘れるんだけど、戻せるしって言っておきながら戻せない、ね、でも動き出すと意外とすぐ習慣みたいに戻せるんだけど、その最初のスタートはなかなかっていうきっかけがなくなっちゃうというか、
はい、
そこが問題なのかなっていう気がしますけど、
まあでも皆さんそういう方非常に多いはずなので、
うん、
できればその緩んだ心に活を入れていただきたいということで、番組の方にご相談を寄せいただいたりとか、はい、いろんな形で活用していただけるとすごく良いかなと。それこそこの前、ツイッターで、アカウント、
うん、
お母さん、はい、お母さんって言っちゃいましたけど、お母さんです。
うんうん、
お母さんがやっぱりたまたま、なんか増えたっていうツイートを、少し体重が増えたっていうツイートをしてた時に、ちょっとやり取りをしたら、なんか動くモチベーションが数え出られてみたいなお話をいただいたりもしたので、まあそうやってお互いちょっとやっぱりどうしても誰しも気持ちが乗らない時だったり、うまく動けないタイミングはあると思うので、そこをちょっと誰かの力を貸してもらって、動くきっかけを作ってもらうっていうことはすごくいい、モチベーションのかかり方になると思うので、まあそれが例えば番組だったり、うん、それこそ皆さん各種 SNS でやり取りをしていただいたりで刺激を与え合うっていうのもすごく良いことなんじゃないかなと。なんで僕らもできればそういうことをイベントとかで皆さん同士がまた絆が深まっていったりで、お互い刺激を与え合えるような関係を作っていただけると良いなという目的もあって、次のイベントも目論んでみたりとかしたいなと思うわけですよね。
ぜひまた、近いうちにご案内できると思いますので、予定を空けて。
だから実際はまだ予定の空けようがないやろ。
ないけどね。1月後半から2月のどっかぐらいの範囲で、次ぐらいにはもうちょっと。的を絞ってご案内できるんじゃないかと思いますので、ね、
はい、
ぜひお楽しみにしていただければということで、新年会もやります、
はい、
ということでございました。ということで、今年最後の配信となりました。2020年みんなのダイエットを聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
来年もまあ、セカ発表をお聞きいただいた通り増えちゃってますので、来年も続けて頑張っていかないといけません。
はい。
なので、来年も早々から番組をお届けしてまいりますので、引き続き、みんなのダイエットよろしくお願いいたします。来たる2021年、皆様にとって良い年でありますことを願いまして、この今年最後の番組、締めていきたいと思います。お届けしましたのは、ハンスケと、
鉄内郎と、
長井でした。
では、また、来年。
良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。